こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ルフィの子供たちは、2022年から2023年に社会を震撼させた広域連続強盗事件、通称ルフィ事件を、指示役ではなく末端の実行役の側から追うルポルタージュである。編集部の特殊詐欺取材班が約1年をかけ、事件関係者延べ100人以上を取材し、逮捕された実行役らのうち9人、類似事件の関係者3人、指示役1人の人生と犯罪への経路を描く。焦点は、凶悪事件を起こした人物を安易に悲劇化することではない、借金浪費、交友関係、短絡的な金銭判断、SNS 経由の勧誘といった要素が、いかにして犯罪組織の実動部隊に接続されるのかを具体的に捉える点にある。事件の全体構造を解説する本であると同時に、闇バイトが日常の延長で人を犯罪へ引き込む危険を検討する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に実行役の普通さから。闇バイトの入り口を検証する本書の重要な視点は、実行役を最初から特殊な犯罪者として扱わないことである。取り上げられる人々にはそれぞれ異なる生活歴や困難があるものの、共通して浮かぶのは金銭問題を前にした判断の猛者と安易な高収入への期待である。借金や生活苦は犯罪の免罪符ではない。しかし、それらが切迫感を生み、すぐに稼げる仕事という誘いを吟味する余裕を奪う事情図は理解できる。本書は、応募者を一律に騙された被害者として描くのではなく、複数の選択肢がありながら犯罪への加担を選んだ責任も見据える。この2つを切り離さない姿勢が、闇バイト問題の現実に近づくために重要である。読者は、犯罪への入り口が遠い裏社会だけにあるのではなく、SNS 検索、求人への反応、知人からの紹介といった身近な行為の連続に存在することを知る。したがって本書は、事件の異常性を消費するためでなく、どの段階で拒絶や相談が可能だったのかを考える材料となる。次に、現役自衛官の加担が示す職業や属性では防げない脆弱性。陸上自衛隊の三等陸曹だった人物が強盗事件の運転役となった事例は、本書において闇バイトの裾野の広さを示す象徴的なケースである。安定した組織に属し、一定の収入や昇進可能性があっても、ギャンブル等による借金とその発覚を契機とした無断離脱を経て SNS 上の闇バイト募集へ向かったとされる。この経路が示すのは、職業的な信用や所属先の規律だけでは個人の金銭的困窮や問題行動を自動的に防げないという事実である。同時に、借金そのものよりも問題を正面から処理せず、発覚を恐れて逃避し、即時の解決策を求める連鎖が危険だという点も読み取れる。被害者への影響が本人だけにとどまらず、家族が謝罪や補償の負担を負う現実も重い。本書はこの事例を通じ、闇バイト対策を若者、無職者、あるいは特定の階層だけの課題に限定する見方を退ける。必要なのは属性による安心ではなく、借金依存、孤立、不自然な求人といった危険信号に早く対処する仕組みである。さらに、フィリピン拠点の女性たちを通して見る被害と加害の境界。フィリピンで特殊詐欺のかけ子に関与した女性たちの事例は、犯罪組織による支配と本人の選択責任をどう考えるべきかという難題を提起する。海外渡航後に仕事内容の実態を知り、脅しを受けたものであれば、まず組織による搾取や拘束の可能性を検討する必要がある。一方で本書は、脅されていたという事情だけで継続的な詐欺加担の責任が切るわけではないことも示す。連絡手段が残されていたことや、警察の摘発によって支配が弱まった局面など、逃走通報離脱を選べた可能性に目を向けるからである。この書き方は、加害者を単純に悪人、あるいは完全な被害者へ分類する説明を避ける。むしろ犯罪組織は人間関係、恋愛感情、恐怖、海外での不安、経済的依存を絡め、離脱の判断を鈍らせることがわかる。ネット上で漫画の登場人物になぞらえ、面白半分に消費された女性たちを扱う際にも、この複雑さは失われやすい。本書は、商用的なラベリングの背後にある犯罪の実態と個人の責任を同時に考える契機を与える。そして、特殊詐欺から強盗へ移行した組織の収益構造と実行役の使い捨て。本書は、個々の実行役の人生を追うだけでなく、特殊詐欺グループが強盗へと踏み出した背景にも視野を広げる。報道と取材で示されてきたように、特殊詐欺への対策が進み、従来の手口で利益を得にくくなったことは、組織がより暴力的な手段を選ぶ一因として考えられる。ここで重大なのは、指示役が直接危険を負うのではなく、SNS 等で集めた末端の人間に下見運転侵入、暴行といった役割を担わせる分業である。実行役は高額報酬に惹かれて応募しても個人情報を握られたり、犯罪の共犯関係に組み込まれたりすることで離脱しにくくなる。結果として、最も逮捕されやすく、被害者へ直接の損害を与える位置に置かれる。 本書の人物ルポは、この捨て駒という構造を抽象論で終わらせず、組織犯罪が末端の人生をいかに破壊するかを可視化する。もっとも、使い捨てにされる立場であることは、実行行為への刑事責任や被害の重大さを軽くしない。この両面を抑えることで、闇バイトを割の良い仕事と誤認する危険性が明確になる。最後に、事件報道では見えにくい選択の連鎖を描くルポの意義、大規模事件の報道では、逮捕者の氏名、役割、供述、判決といった断片が中心になりやすい。それに対し本書は、実行役が犯罪に至るまでの生活上の選択、人間関係、金銭感覚をたどることで、事件の輪郭を人間の行動として再構成する。これは加害者への感傷的な理解を促すためではなく、なぜ加担したのかという問いを、単一の理由で片付けないための手法である。貧困だけ、家庭環境だけ、SNS だけを原因とする説明では、似た犯罪を防ぐための視点が狭くなる。実際には、浪費や依存、見え対人関係での従属、危険な誘いを疑わない姿勢、問題の先送りなどが重なりうる。本書の取材対象には、読者が共感しにくい短絡的な判断も多く現れるだろう。その深いさを含めて読むことで、犯罪防止を悪い組織に注意するという標語だけで終わらせず、日常の金銭管理、相談先の確保、求人情報の確認、個人情操など原則へと接続できる。加害者の人生を追うルポならではの価値は、事件を過去のニュースにせず、社会にある再生産条件を考察できる点にある。結論として、本書は、リフィー事件の概要を知っている人だけでなく、闇バイトがなぜ広がり、なぜ離脱が難しくなるのかを具体的に理解したい読者に向く。とりわけ SNS 上の求人に接する若年層、その家族、教育支援、雇用の現場に関わる人にとって、抽象的な注意喚起を現実の判断へ置き換える材料になる。犯罪に関心を持つ読者にとっても、指示役や捜査の劇的側面ではなく、実行役の生活史から組織犯罪を捉え直せる点が有益である。類書には、特殊詐欺の手口や犯罪組織の構造を広く解説するもの、闇バイトを防犯教育として扱うものがある。本書の特色は、約1年にわたる関係者取材を土台に、末端の加害者を複数の人生として追いながら、個人の責任と組織による搾取を単純化せず描くことにある。読後に残るのは、加害者への安易な同情ではなく、犯罪は一度の応募で始まるのではなく、小さな逃避や判断の連鎖の先で現実化するという認識だ。その認識は、闇バイトを他人事にしないための実践的な警戒心にもつながる。ご支援いただける場合は、週刊 S ペイ、編集部特殊詐欺取材班、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。